Whiskey, channel, what's going on? Whiskey, channel, robot, and,
アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL、 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップFB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。11月16日第290回でございますね。90回、290回ということでキリがいいですよね。そうですか、あと10回で300回ですか。またあの300回でね、なんか、やりましょうかね、なんかね、はい、ということでね、まあ、当面の目標は599回なんですけど、ね、そこまでね大変でございますんでね、はい、キリよくね300回、まああの300回とかね、そのキリよい数字でのですね、この切れ目ってなかなかあのこの番組的にはやらなくてですね、ね、あの101回とかですね、あの無線にまつわるようなですね、そういう回数をですね、こう節目にしているような気もするんですけどもね、まあ、差し当たり300、まあね、301、まあ、301なんて無線機ありましたけどもね、まあ何もそれに合わせることはないんですけどもね、はい、間もなく300回を迎えるということでございますね。本当にいつもありがとうございます。さあ今日はね、この後、インタビューのですね、お送りしたいと思います。まあ、先週もちょっとお送りしたんですけども、10月の末に行われましたデジタル通信セミナーでですね、エレクトロデザインのですね、木下社長にいろいろとお話をですね、セミナーの後にお聞きしていますので、今日はねそのあたりのインタビューを、前半後半でですねお送りしたいなというふうに思います。それでは早速スタートいたします。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。
木下茂弘と言います。コールサインはJA8CCL、 北海道出身のアマチュアです。エレクトロデザイン株式会社という会社をやっております。
はい、木下社長はあの8の方のねコールサインをお持ちだということでね、はい、あのいつ頃こちらの方に、
ですね、高校卒業して、上京してそのままずっと、湾に住んでおります。
コールサインはずっとそのまま8のコールサインでということなんでしょうかね。
そうです、ちょうどあの1に移った時に当然1のコールサイン取るつもりだったんですけれども、移ってきた瞬間にですね、JA1 が全部なくなりまして JH1 がスタートしたんですね。で、日本中で JH1 なんていうコールサインは関東しかなかったので、せっかく JA のコールがもったいないということで、そのままずっと JA のコールを、1のコールを取らずに、JA8 のコールでやっておりました。
なるほど、はい、で、もう皆さんねご承知かと思いますけど、そのエレクトロデザインさんの、社長さんということでございまして、あのこちらはもう初めからアマチュア無線の機械その他を販売されているということでしょうか。
いえ、全く違いましてですね、はい、会社を設立した時は電子回路の受託開発、それがメインの仕事で、特に主に得意分野というのはハードディスクの検査装置、ヘッドですとかメディアですとかですね、こちらの性能を測るいろんな機械があるんですけれども、そちら の設計開発、それがメインの仕事 で もちろんその、交代機の信号で微弱な信号を扱うので、非常に高周波技術がなければできない分野なんですね。ですから、まあ、アマチュア無線が好きだけども、その仕事に直接つける方っていうのはほんの一握りの、メーカーの、設計のエンジニアだけですけれども、それ以外で何かその高周波の技術の仕事に就こうと思ったら、まあ、いろんなチョイスがあるんですけども、私の場合はそのハードディスクの検査装置、ここで、仕事をしておりました。
アマチュアの、扱いっていうのはいつ頃から始められたんでしょうか。
ちょうど2000年のちょっと前ですね、ですから、もうあの結構経つんですけれども、そもそもがあのそのハードディスクの検査装置の仕事でアメリカと日本しょっちゅう往復してたんですけれども、そのアメリカの友達がいまして、でその友達が、あの無線機をこれから作ってですね、アマチュアの無線機をその、販売するという計画を立てた人がいまして、でそのために会社も新しく起こすと。でそれがあの、まあ、今では皆さん言うあの知ってらっしゃるかと思いますけども、エレクラフトという会社ですね。それの設立した社長が実は友達だったんですね。で、その K1 という無線機をこれからその世に出していくという計画を打ち明けられましてですね、開発中の K1 を見せていただいたんですね。これが、あ、K2 ですね。それが非常に素晴らしい機械だったもんですから、思わず日本での販売は私が引き受けますと言ってしまったんですねそれがあのこの業界に入るきっかけになりました。
はい、まあね、今お話のあったのエレクラフトさんの、無線機、特に、まあ、K3 とかはですね、もうこれは世界的にもね、大変人気のある無線機でございましてね、このあたりは今、主力の商品という感じでしょうかね。
そうですね、そもそもはそのなぜ K2 かというと、その数少ないキット、それも部品から作るキットというもう本格的なあのキット で完成した無線機はもう十分あの実用に耐える、耐えるどころか、まあ、一部 の CW マニアには、まあ、未だにその K2 の音がいいというぐらい定評のある傑作機を生み出したんですね。でこれをあのキットで提供するにはどうしても技術サポートが必要なので、普通の販売店が売り出してもあの結局作れない人をどうするという問題がありますから、でそれを解決するには本格的なサポートができる会社以外は、まあ、取り扱えなかったんですね。でこちらはたまたまそういう、高周波の技術が基本にありましたので、それであの引き受けた次第なんですね。
そして、まあ、今日ですね、このデジタル通信のですねセミナーであの講演をしていただいたんですけど、この度の新しい無線機、この MB1 というのがね、今日お持ちいただいたんですけど、これがまた今までと全然違うコンセプトの無線機ということでございますね。
そうですね、あのもう最近になってアイコムさんとかあのアルインコさんでもあの SDR 技術を使った無線機がようやくあの出てきましたけれども、もちろん世界市場では ある程度前から、こういったものが世に出始めてきて、たんですけれども、なかなか それを本格的に販売するには、日本の場合は免許申請に保証認定が必要 でそのためには送信機系統図を書かなきゃいけないんですね。でそれを書くための技術を公開してくれる必要があるんですけれども、あるメーカーに、まあ連絡を取ったらちょっとそういうデータは出せないともういう断りがあって、まあ、こういうものがこの次の世代の無線機になるというのはもう重々分かってたんですけれども、そのメーカーの協力がなかなか得られないということがあって、でしかも新しい方式なのでそのメーカーの協力がないと、その総務省も納得するような送信機系統図がなかなか書けなかったんですね。まあ、そこを今回のメーカーは快くあの情報を開示していただいたので、これであの安心してまあ販売ができるということになりました。でもう一つはその今まであの販売してたものはアメリカ製が多かったわけですけど、結局そのアメリカ製の製品っていうのは日本に入るとどうしても運賃ですとか送金の問題とかいろんなことがあって値段が経費がかかりますので割高になるわけですね。そうすると昨今 の直接アメリカにインターネットで注文を入れるというようなことが簡単にできるようになりましたもんで、値段重視の方は直接買いたいっていう人も出てくるわけですね。そうすると価格差があるとどうしても商売に響いてくるものですが、この SDR のこのエキスパートエレクトロニクスという会社はとっても変わってまして、 ロシアの会社なんですね。でロシアで設計したものなんですけども、製造が台湾なんです。で台湾で製造したものを世界に出荷すると。でそうするとですね、運賃とか一番安いのは日本中国なんですね。はい。で一番そのハム人口で言ったらもう、日本ヨーロッパアメリカ、まあ、これが 3つの大きな地点ですけれども、その中で一番近いのが日本なんですね。ですからこれは商売的に非常にやりやすい、外国から買えたとしても実は日本で買うより高くなるという状況がありまして、でこの間中国の方が事務所に遊びに来たんですけども、うちで売ってる値段を見てですね、なんと中国で同じ製品を売ってる値段よりも非常に安くて、なおかつ一度使ったもの、つまり中古品の市場の値段がちょうどうちの出してる値段と同じぐらいだっていうんで、相手もびっくりしてましたけども、まあそういうことで非常にリーズナブルな値段で入手できるっていうこともありましてですね、今回、まあ、販売に踏み切ったわけです。
まあこれ先ほどですね起動するとき見ましたけれども、これまさに Windows 10のですねオープニング画面、この立ち上がり画面とこれ全くそのままですよね。これね、
全くその通りですね。一応電源スイッチに連動してプログラムが立ち上がってくれるように全部設定がしてあるんですけれども、それから関連ソフトを前もって立ち上げなきゃいけないためにですね、ソフトの中にいろんな設定があって、事前に立ち上げるソフトを登録ができるんですね。でそのために一連のシステムとして使うときに電源ボタンを一つ押すだけでワン挙動で最終的に通信に入れるという設計になっております。
でそうするとこれはもう、無線機自体、まあ、動作をしているんですけれども、いわゆる Windows OS が、一緒に立ち上がって、おりますので、結局これログソフトとか、あと、まあ、今日の話題に載ってました JT65 ですとか、そういったアプリケーションが同時にもう動いていると、で連動ができるというそういうことですね。
全くその通りです。パソコンが内蔵されてしまった無線機ということで、パソコンなしでももちろん無線機って動いてるんですけれども、昨今そのデジタルモードをやるときは必ずパソコンが必要ですし、もうログを取るんでも、もう手書きの方も少なくなってきてるんじゃないかと思うんですけれどもね、そういう意味で無線機とコンピューターをどう結びつけるかっていうのはやっぱり、考えなきゃいけない大きなポイントだと思うんですけれども、この場合は全てがその一つの筐体に収まるというところが特徴ですね。
いわゆる、まあ、パソコン内蔵無線機という形でも一体型ということで、いわゆるパソコンと無線機の間の、まあ、USB ですとかそういったさまざまな方法で接続をする、そういったことは一切も必要ないと、このままでも使えるというようなことですね。
そうですね、その通りですね。ただその、従来 の, そのソフトは、例えばコムポートを使って、はい、コマンドをやり取りして、で現在使っている周波数とかモードを取ってきてログに入れるとかですね、そんなことをやってますので、何らかの方法で従来のソフトと互換性を取る必要があるんですね。でそのためにこのソフトの中にちゃんと CAT コマンドをやり取りする部分がありまして、でそこを設定するとケンウッドの TS-480 これとコンパチの無線機として動くんですね。ですからソフトの設定は TS-480 にしておけば、この機械があたかも TS-480 であるかのように動いてくれる、こういう仕掛けになっております。
そうするとそのケンウッドの TS-480 のいわゆるキャットコマンドがそのまま使えるということなんですかね。
全くその通りです。
まあ、いわゆるアプリケーションを使うにしても結局、まあ、こういった一体型では、まあ、あるんですけども、通常の場合ですとパソコンと無線機と別々ですから、当然そういう設定をされてないと、まあ、使えないわけですよね。もう MV1 という、 こう一体型になった場合ですね、まあ、その辺が考慮されているというところでしょうかね。
そうですね、はい、まあ、そこがいいとこでもあり難しいとこでも逆にあるんですね。あのパソコンが独立していればその無線機との間にあのオーディオのケーブルをつないで、受信音を渡して、それからあの変調したデジタルの音声を無線機に渡して送信するというようなことをやればいいんですけれども、一体型になるとそのやり取りはどうなるんだという話になるわけですが、その場合にあのバーチャルオーディオケーブルという、まあ、サードパーティーのソフトなんですけれども、あたかもそこにワイヤーがあるようにですね、デバイスドライバー経由で、デジタルでデータが渡ると、であたかもそのオーディオ信号として渡るんですけども、実態はデジタルで渡っているのでノイズが入ってくるあの心配はないんですね。
はい、というわけでございましてね、なかなかね興味深いお話がねずっと続きますけどもね、それではここで一旦ですねちょっと息継ぎのためにですね CM をお送りしたいと思います。また後半はこの後お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。 FB サウンドたなしはスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。
あとそのこのディスプレイがですね、あの非常に見やすいのと、それとあのいわゆるスペアナの画面ですね、こちらの動作が非常にまあクリアに、しかもあの早いんですけども、この辺もかなり、他社に比べるとだいぶ進んでると。
そうですね、あの結局あの、ディスプレイ最近はあのスペクトラムスコープとウォーターフォールがセットになってるスコープ表示があのだんだん当たり前になってきましたけれども、そのためには結局はその動画を表示しなきゃいけない。で動画を表示しようとすると、そこを制御するコンピューターの能力もそれなりでなきゃいけないわけですね。でもうご承知のように昨今のパソコンは非常にその点パワフルになってまして、普通 の、 あのビデオがの映画が、簡単にインターネット経由で見られる時代なわけですね。つまりあの普通の動画で、スポーツを観戦するああいうレスポンスで、実際にあの飛んでる電波をあのグラフで目で見られると、そのグラフの動きが本当にリアルタイムで、分かるという、このスピードにおいてはちょっとあのこの Windows パソコンを積んだためにできていることではないかなと思いますね。
それとあの無線機関係ですと、あのこれ受信した感じがですね、非常にこう内部雑音というか非常に静かなように聞こえるんですけど、この辺もかなり、こうこの特色というか、一番こう設計するにあたってはかなりこう気合を入れて作ったという、そういう感じでしょうかね。
そうですね、あのやっぱりその SN というかノイズフロアが非常に低いというよりは、そのなんていうんですかね、聴感上のノイズが非常に少なく聞こえるんですね。あの特にあの、普通の受信機は AGC が働いてますので、信号がないときにバックグラウンドノイズが感度が上がってきて、ザーッという音がもう聞こえますね。でそれを、小さくしておくと実際に受信した音も小さくなっちゃうと。でところがこの無線機はその辺 の、 その、まあ、味付けというか設計というか非常に絶妙にできてまして、あの信号が途切れた時の雑音のその上がり方っていうのはそんなに気にならない。ですからこう感じとしては非常に静かな受信機として感じるという気がしますね。
これ実際にあの受信感度自体はどんな感じなんでしょうか。
あの受信感度っていうのは基本的にあの測定器で測るとですね、現代 の、 あのトランシーバーほとんど10万円のトランシーバーも100万円のトランシーバーもほとんど差はないんですね。昔はあの真空管でしたので、あの、高周波1段か2段かあるいは中間周波1段か2段かって全然それで感度が違ったわけですけども、今時はもう感度は全部横並び一線で、何が違うかっていうと、その今おっしゃったようなそのノイズの聞こえ方、 でこれはなかなかその感度といっても感度ではない部分ですね。本当は聞きたくない音なんですけれども、これをどう聞こえなくするっていうのは、まあ、難しい技術だと思いますけども、まあ、その点が一つと、もう一つはその隣接した信号に対していかにブロックを受けないか、でこれに対する耐久性っていうのがもう今その受信機の性能を評価する大きな尺度になってますね。
これ実際にその近接受信に関してはこちらの MB1 っていうのはどういう感じなんでしょうかね。
一番最近 のテストではですね、200Hz 離れたところに、まず S2 の信号を作っておいてですね、それを S2 の信号が聞こえている状態で、200Hz 離れたところに、59+60dB ぐらいの信号を入れて、その辺が限界ですかね。それ以上になるとちょっとブロックされると。
200Hz の
200Hz です、もちろんIF の帯域は 50Hz ぐらいに狭くしますけれども、とにかくそこまで、近接した信号に対してブロックを受けないってことはですね、普通のラジオでいう局部発信機の、ノイズが少ないということなんですね。でこの、タイプ の直接アナログをデジタルに変換する、で受信するタイプの無線機では AD 変換機のクロックというのがありまして、それの、時計の精度ですね、これにの入っている雑音がいわゆるこの性能を左右するんですけれども、よく部品 の仕様を調べてみますとですね、ウルトラローフェーズノイズという表題がついた、部品を使ってるんですね。その辺がやっぱりそのこの高性能を引き出している秘密じゃないかなと思います。
その MB1 でございますが、これ今販売というのは、状況どんな感じなんでしょうか。
実はその、4月に販売を始めたんですけれども、5月にアメリカのデイトンでですね、初めてこの MB1 をアメリカ市場に紹介したんですね。アメリカの代理店がですけれども、そうしましたらものすごくそこで注文がありましてですね、メーカーの在庫がゼロになってしまったんですよ。でそのために日本でも何台か注文が入ってたんですけれども、皆さんにお待ちいただいて、やっとですね、来週の月曜日に、その第一陣が入荷する予定でおります。
これからますます使う方が多くなるということでしょうかね。
そうですね、やっとその日本市場に届きますので、これから皆さんだんだんに使っていかれる方が増えてくるのを期待しております。
これ今のところ国内では、木下社長のエレクトロデザインさんのみで、購入ができるというところなんですかね。
正規代理店としてですね、この、会社に登録されているのは日本では我が社だけです。ただし昨今こういう時代ですから、海外 のハムショップと提携しているあの日本のハムショップですね、そういうところは何らかの方法で入手はできるかもしれません。ただ非常に技術的に高い製品なの で我々はもうすでに全製品 のマニュアルの翻訳を完了しているんですけれども、だいたい1機種、MB1 の場合で150ページぐらいございますかね、他のものもだいたい80ページから100ページぐらいのマニュアルがあるんですが、これを全部完全に翻訳したということと、評価のために実際にその使用通り の性能が出るかという、評価実験もある程度進めておりますので、安心して、当社から購入していただいた方はですね、安心して使えるのではないかと思いますね。
国内ではもうエレクトロデザインさんのみ代理店ということで。
そうですね、正規代理店ということではそうですね。はい、
分かりました。はい、今日はですね MB1 ということで、これは、ちなみにお値段いくらぐらいですか。
アンテナチューナー付きとなしがございまして、アンテナチューナーなしで64万円、 月が68万円という値段ですね。
は
い、
アンテナ長は後からこうオプションで追加で入れられる、
今のところそれはなくてですね、あの発注時 の, あ の, 最, あの 最, 初最初のオプションですね。はい、特にはないんですけれども、まあ、強いてあげる と, あの、小さなあの VFO ダイヤルがございまして、はい、E コーダーという名前なんですけれども、これはまあ MB1 用というよりはあの MB1 のまあ姉妹機の廉価版の機械ですね。これはあのパソコンを外付けにして、それで全てパソコン画面で操作するという無線機なんですけれども、その時に VFO がどうしても欲しいというためにあの作ったダイヤルなんですが、スイッチとダイヤルの組み合わせになっています。でこれをあの MV1 にもつなげられます。でこれはどういう時に使うかというと、 MV1 をあの2つの受信機として同時に使う時ですね。その時にあの単体ではあのスイッチで切り替えられるんですけれども、その、オプションのダイヤルをつけるとですね、第二受信機は第二受信機で専用のダイヤルを使えるというメリットもございます。
こういう、まあ、ソフトウェアラジオ、ね、これいろいろこれからもどんどん出てきますけど、まあ、拡張性はそういう意味では非常に今までと違ってやりやすいということですよね。
そうですね。あのただあの結局はあのソフトとの組み合わせになりますので、まあ、JT65 の方もそうですし、皆さんそのつないで動かすところまでが非常にハードルが高い、それについてはまあ、ある意味同じですね。
わかりました。はい、どうもありがとうございました、まあ、こんな感じでちょっと編集させていただきます。
そうです
。ショートブレイク。
あのコールサインは JJ2JCM、ポータブル1とやってやってます。国分寺市の内藤です。あの毎週、楽しみに聞いておりますのでよろしくお願いします。主に50メガであの自作のアンテナを作って運用、あの近くの公園でやっております。嫁からはちょっと嫌がられているという状況でやってますが、皆さんと仲間でやりたいと思います。よろしくお願いします。はい、
はい、というわけでございまして、エレクトロデザインのですね木下社長のインタビューをお送りいたしましたけどもね、いや本当に、このエレクトロデザインさんというのはですね、スタートがですねこのハードディスクの検査装置とかですね、そういったものをね、お作りになってたということでございますけどもね、まあ、木下社長自身はですねもともとアマチュア無線をね、楽しまれておられた方ですからね、おっしゃってましたけどもね、このアマチュア無線をね商売にするというのもなかなかっていうのがねありますよね。はい、まあ本当に今はもうね皆さんよくご存知のね、会社さんでございますからね、はい、ご利用になられた方たくさんいらっしゃると思います。はい、というわけでございましてね、今日も時間いっぱいでございます。どうもお聞きいただきましてありがとうございました。また次週のですね QRL ぜひお楽しみいただきますようにね、今日はこちらの方で、終了でございます。ありがとうございました。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。